トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはチャレキッズリポートのコーナーです。スタジオにはチャレキッズプロジェクト実行委員会事務局長の中ピーにお越しいただいております。
こんばんは、よろしくお願いします。
久しぶり、
久しぶりの登場です。
ブーブー
ブーブーじゃないよ、こっちがブーブーだよ。みんなもなんかいつもさ、占いの方とか呼んじゃったりなんかしてさ、楽しくやってるけど、チャレキッズのこと忘れてませんか？
楽しいでしょ。
いや、まあ楽しいです聞いててね。
あのね、うん、全然忘れてはないです。ただ、はいはい、あのチャレキッズ、うん、対象になる子供たちがもちろん夏休みになって、
あ、本当だ、ね、
それで、うん、その夏休み期間に、うん、子供たちと一緒にっていうプロジェクトは今動いてるってとこですよね。
そうです、はい、チャレキッズ、プンちゃんもご存知の通り、
はい、
なんですか、キャリア教育の機会をいっぱいね、創出していこうということなんですけれども、うん、ただ単に子供たちのやりたいこととかを企業の皆さんのお力を借りてただその体験をするというのではちょっと面白くないなということで、
はい、
企業の皆さん、まあ、僕たちも含めてまずチャレキッズのみんなと触れ合って、
うん、
一人一人の特性や一人一人の性格、はい、そういったものを把握した上で、じゃあその子だったらうちでこんなことをしてもらうと喜んでもらえるかもしれない、うん、何か気づきを得てもらえるかもしれないというアプローチをしようと思ってまして、
はい、
普通企業のですねお仕事体験というと、もうただ丸々くんがお仕事に行きます、そこで初めてその企業の人と会うと思うんですけれども、そうじゃなくて事前にお見合いのようにですね、うん、何ステップか設けてるんですよ。まずはただ会って遊ぶ。
遊ぶんですか？
そうなんです、まず最初に僕ら実行委員と遊ぶという日をですね7月21日に設けました、
はい、
その時に堤小学校から8名、うん、そして、東福岡の特別支援学校から、2名の合計10名のですね、チャレキッズさんが参加してくれて、はい、僕たち実行委員会とレクレーション、
そんな遊びを、
はい、レクレーションの時はですね、本当に椅子取りゲームですとか、
なるほど、人生は椅子取りゲームですからね。
そうです競争です。
競争しなさそうですよね。
いやいや、僕はすごく優しいよ、もう常に譲るから。
いやいやいや、
負けてんじゃん、
うん、譲っちゃダメじゃない。
いやいやいや、違うんですよ、
椅子を蹴っ飛ばしてでもね取りに来そうじゃない。
いやいやいや、僕はね、プンちゃんにはそうかもしれませんけれどもそれ以外の人には優しいんですね。
なるほど、
そういうことですかね。
決してこれはハラスメントじゃないですから ね、プンちゃん気にしないでね、これは愛の無知でございます。
いや、気にしてません、全く。
ちょっとチャレキッズの話に戻っていいですか？
はい、お願いします。
まあ、ということで、子供たちとですね、まあ、体を使って遊ぶ、うん、そして言ってる話が理解できているか、うん、で自分で表現できるかということで自己紹介してもらったりとか、うん、選んでもらったり、うん、で体を動かしてもらったりしております、うん、でその後はさらに実際の作業がどのくらいできるかということで、うん、21日の日はホットケーキ作りをみんなでやります。
なるほど、おやつ、おやつですね。
ホットケーキというと卵を割るとか、うん、牛乳とかを測ったり、そうそう、分量を測る、そして混ぜる、焼く、ね、危険なものを扱うのでそれに注意する、うん、注意がちゃんと聞けるかですね、で焼き上がってきた具合を見て時間を測れるか、でフライパン返しをね、フライ返しを使って、ホットケーキをひっくり返せるかとかですね、さまざまなその行動を見て、うん、実は参加者のその子どもたちは別に、実行委員のみんながですね、チェックシートというのを設けておりまして、要求や経験を伝えることができるですとか、
はい、
指示の理解ができる、またバランスよく体を使用できる、うん、食事トイレが自立している、エプロンなどの着脱が自立しているなどなどの作業理解の項目をですね、みんなで分担して
ね、
そうですね、その場で感じたことを書いてもらって、いくということ
です。ゲームのルールが分かるかなとか、そういうことに当てはめていってってこと
で、そうですね、
で最後ホットケーキできたらやっぱちゃんと分けてあげられるかとかね。
そうです、
ね、人に対する配慮です
よね。配慮、そうなんですよ、
それできるかとかいうこと
です
ね。
だから今もうお伝えしたこういうふうなこうちょっと数値化できるものもそうなんですけれども、うん、実際にこう会ってみたら、うん、すごく下の子の面倒見がいいよとか、まだ発語といって喋ることは苦手だけど、すごく個性的でみんなに好かれるんだよねこの人みたいな、
なぜかっていうね、
そういう人間的な魅力とかもですね、 ので、初日だけではこう分からないところも実はそこはですね、担任の先生も同行してくださってまして、
いいですね。
夏休みにもかかわらず
先生も気づきがあったり、お父さんお母さんも気づきがあって、
そこから
もしかすると本人もってこともあるよね、子供たちも、ね、これ楽しいとか ね、
うん、そうそうそう、最初はあの先生方
中ピーのチェックシートない
あ中ピー僕自身ですか僕自身をチェックされる大変なことなので、ですね、いろんな気づきがありすぎて困ると思うんです
なるほど
戻っていいですか、
はいはい、どうぞ
でもね本当に、先生方とかも保護者の皆さんも心配されてたみたいなんですよ、
はい、
ちゃんとこうみんなの話聞けるかとか、みんなで行動できるかとか、
そうですよね、
でも実際にやってみたら本当にみんなこう一回にこう生き生きと自分の、個性とか、強みとかも出せたりして、よかったですっていう話が初日いただけましてですね、で今日が2回目だったんですけれども、
はい、
28日、今日はですね今度は企業の皆さんにご参加いただいて、
はい、
今度は実際に受け入れてくれる企業の皆さんですね、は
い、
これはあの先日6月4日に、はい、僕たちのキックオフイベントで僕たちの趣旨とかを伝えた中にですね、はい、お集まりいただいた企業の皆さんで受け入れしてもいいよという企業の皆さん、はいはい、に打診をしたのと、はい、その他にもですね、はい、いくつか企業があるのでちょっと読み上げていきたいんですけれども、はい、建築関係では九州オール建材株式会社さん、
はい、
そして、和雑貨製作の株式会社スキヤさん、
はい、
金魚の養殖業で、この花養魚園の今泉さん、
はい、
そして、犬猫のお世話、犬猫のお世話で福岡市動物愛護管理センターさん、
ほうほうほう、
そして餃子の黒兵衛さん、
あ、なるほど、
そして八千角さん、
あ、八千角ですね、
農業そして販売で日高農園さん、こういったラインナップで今回ですね、はい、受け入れをしてくださるということですね、
まあ、八千角さんのね総料理長の吉村さんが来ていただいたりとか、
はい、
まあ、この花養魚園の今泉大観さん
もゲストにお越しいただいてます、
ね、その他のね会社の方にも今後は来ていただきたいなと、
ね、そうそうそうそう、
というところですね、
その今日はですねその、僕たち実行委員会が体験したのと同じように今度は企業の皆さんが子どもたちをそういうふうな、あの関わってですね、あの主観的、うん、客観的にこう関わって、ただこう受け入れるだけじゃなくて自分たちでこの子はどういう子なんだろうという、こう感覚を働かせてもらって接してもらって、
はい、
でただ その障害の特性、ね、こう名称的な特性ではなく個々の特性を感じてもらって、でその性格的なところから、今度次回はですね8月7日に、彼らにワークショップのプレゼンをやるという流れになっております。まだ今日会ったから次早速、お仕事体験ではないんですね。今度はさらに段階を踏んでですねやろうと思ってまして、今度はじゃあうちでこんな仕事があるんだけどこういう風にアレンジしたら君には興味持ってもらえるかなというようなプレゼンを次回はやる予定です。
でそれ子どもたちがここに行きたいとかって選ぶんですか？
そうです。で実際にそこでマッチングして、うん、じゃあこれならやれそうだねっていうところで初めてこの夏休み中なり夏休み以外の時でもいいので、現場に行ってお仕事体験ですとか、うん、まあ、ただ遊ぶでもいいと思うんですね、
うん、
そこで何か得てもらう体験をしてもらおうと思ってます。小学校1年から小学校6年までいるので、まあ、小学校1年の子はまだねアンパンマンになりたいって言ってるんでですね、ブーニャンが好きですとか言ってるんでですね、
まあ、
職業というよりはやっぱりいろんな大人とか、
そうですよね、
いろんな世界の人と、ね、
接すること、
接すること、ね、これがもうね何といってもキャリア教育になるのかなと思います。
僕も障害がある子供たちに何になりたいのって聞くと職業の返答がないと、
うん、
もう1年以上前から言ってるんですけど、
はいはい、
もしかしたら出てきちゃうかも
ね、
そうですよ、
かき混ぜたいとか言ってくるかも、
ね、餃子焼きたいとか言うかもしれない、
おいしいやつとかね、なんかでもそれでもかなり違うなと思いますよ、
うん、
何にも出なかった人たちが ね子供たちが
夢を持てるってすごい、
これって言うんだから、
う
ん、ホットケーキの時とかはどうでした？
ホットケーキの時も、本当に全然こうあんまり喋らなくてコミュニケーションとかもあんまりしない感じの子がものすごく丁寧にものすごく綺麗なホットケーキを作ってくれたりとか、意外みたいな、分からないんですよ、いろいろ、ね、してみない、そしてこう 幼い子の手伝いをしてあげる子がいたりとか、はい、そういうところも見れましたし、
なるほど、
うん、でみんなもう必死こいて食べてましたけどね、
必死こいて食べ、
デコレーションも自分たちでしたんですよ、チョコレートペンとか使って ね、そしたら本当そこでセンスとかが出るわけですよ
ね、
うん、丁寧な子もいればもうとにかく甘けりゃいいみたいな、ね、子もいればまだ塗るのみたいな、ね、
もっとみたいな、
もっとみたいな、もうそれが ね、
いいね、
本当にこう心が洗われる思いですよね、
なるほど、うん、洗ってもらった方がいいですよ、
何ですか、ね、
僕の話もっと洗ってもらいましょうか、
いやいやいや、チャレキッズの話
どっかに就職してください、
どういうことですか、いや本当
に、いやでもね、やっぱあの一番はやっぱりこの親御さんが気づきがあるとか、うん、それから一緒にね、もちろんそのすぐ就職しないから、
うん、
何年もね家で過ごすわけじゃないですか、親御さんと、そこでどんだけねまた経験に経験を乗せるかってことになるから、
そうですね、意外と自分のこういうことできるんだと思ったら、うん、どんどんいろんなことをねさせてもらえるかもしれないです、
ホットケーキこんなに綺麗に焼けたんだと思っただろうね、
うん、
こんなことできんのとか、
うんうん、
好み焼きもやれんじゃんとか思うでしょ
うね、そうですね、
そこから展開していくわけですからね、
うん、
すごいな、
いいですね、
今ですね、その内容とかをチャレキッズのホームページに、はい、少しずつリポート上げておりますので、よろしければぜひ皆さんチャレキッズで検索して、どんな活動してるか、どんな子どもたちが参加しているかをチェックしてみてください、
もうどしどし見ていただいてですね、
そうですね、今後もですね、はい、なんでこの段階を踏んだ丁寧にですね今やってるこの職業体験とはまた別にですね、本当にこう単発でもやりたい子どもたちの夢とかを募集しながら、はい、本当にマッチングできるとか、どんどんマッチングするというアクションの方もですね、はい、やりたいねという話をまだ、はい、妄想段階なんですけど、
でも
メンバーで話してます、
きっとというか、僕らもね実行委員会としてもどんどんできること、これもあるんじゃないとか出てくる段階ですもんね、
うん、
いいかなと思いますけどね、なるほど、
はい、ということで引き続き見守っていただければと思います、
はい、素晴らしい曲でした、はい、ありがとうございます、はい、まあ、子供たちが夏休みということで、
はい、
太陽の下でのびのびと過ごして元気よくいければいいかなと思っておりますので、
はい、
この曲をかけたいと思います、レミオロメンで太陽の下、
トップアスリート長野明のリオで会いましょう、
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう、お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです、
続いてはマンスリートークです、今月のテーマは上半期で一番嬉しかったことでございます、
はい、
なんだろう、もう嬉しいこといっぱい喋ったような気がするけど、
そうです ね、そんなになかったのかな、まあでも一番だから
一個だよ、
もう一番っていうのはもう言ってしまったんですかね、
かな、うん、もう7月だから後半だしね、
そうですよ、
もう来週は8月、
そうそうそう、早いですね、
早いわ、年取ったね1ヶ月、
はい、どうも、
どうも、もう今下半期一番嫌なことみたいになっちゃった
いやいやいや
いやいやいや、で、
そうですね、
早いですね、ちなみに、
うん、
上半期一番嬉しかったこともあったでしょうけれども、
はい、
一番嫌なこともあっただろうなと思っていて、
はい、
もう当然だよね、
で
一番嫌な表情がめっちゃ暗い
ありましたありました
ね、それは思い出さなくていいんですけど、
はい、
きっとリスナーの皆さんも一番いいこともあったけど悪いこともあったと、
はい、
ってことは、
うん、
下半期、うん、やっぱりいいこと増やしたいじゃないですか、
そうですね、
で嫌なことがあってもいいし、
ね、うん、
だけどいいことが増えたらいいなと、
ね、結果ね、結果、いや楽しいことの方が多かったなとか、
そうそうそうそう、
嫌なことも笑い話にできるぐらいのね、
そうそう、で来年また迎えて、
はい、
私も楽しいこと後半期多かったから来年も楽しいことばっかりがいいなみたいな、
はい、
のになったらいいかなと思って、
うん、
先日ゲストに来ていただきました占い師の趙愛さん、
はい、
下半期どうしたらいいかをちょっと占ってもらうっていうかね、
いいか、
まあ例えば何月生まれの方どうよみたいな、こんな感じあんな感じということで、
そうですね、
伺ってまいりました、
やったー、
はい、
じゃあ皆さんちょっ
とで私何月生まれよっていうのをちょっと心に留めていただいて、
はい、
ちなみにプンちゃんは
1月です、
1月生まれ、
はい、
僕は6月ですけどね、
はい、
中ピア何月生まれかよく分かんないけど、
はい、
まあさまざまあるでしょう、
はい
はいはい、じゃあちょっとねご紹介しましょう、
はい、
趙愛さんの占いによりますと、 1月生まれのあなた、もう少し辛抱が必要、懇親会などイベントに出て吉と。
うーん、
辛抱だって。
辛抱、何の辛抱だ、
わかんない。でもあの、人と ね関わり合ったりするのはいいことですよ
みたいですね。ちょっと外に出ようかな。
いいですね、
はい
はい。2月生まれのあなた、交友運吉、単独行動と隠し事は NG、 公的関連好調。
うーん、
単独行動と隠し事はダメよみたいなね、なってますね。
ダメですよ。
それ誰だろう、誰に言ってんの。
2月生まれ。
2月生まれでしょ。でございますね、はい
はい。
3月生まれのあなた、働きすぎは疲れを癒して心と体のメンテナンスが必要と。もう疲れちゃダメよっていうか、ちゃんとこうメンテナンスしないといけない ねってことだね。
そうそうそう、
例えばエステに行くとか、
うん、まあ、きついなと思ったらちょっと休むぐらい。
そうそう、働きすぎはダメなんだって。
うんうん、無理しないでくださいってことですね。
そうそうそうですね、はい。4月生まれのあなた、
はい、
家族サービス基地、おお、敬老の日もご先祖の供養も大切にしてくださいねと。
うん、
なるほど。もう家族サービスがいいってことだ。でもあれだね、こういう言い方はいけないけど、
はい、
生きてなくても大事なんだね。だってほら、ご先祖様の供養が大事なんだから。
そうですね、
だからお墓参りに行ったりとか、
う
ん、こうちょっと、ね、お参りをしたりとか、う
ん、大切だと思
います。お墓参りとお参り一緒じゃんね。
まあね、
ね、そうそうそう。あとはそのまあ、うん、お母さんの大事にしてるものを選択してあげたりとか、
あ、
そういうのもいいかもしれないですよ。だって家族サービスだ。
あ、そうかそうか、そうですね、はい、うんうん、
はい、でございます、はい。5月生まれのあなた、不満の愚痴より願いを込めて綺麗なお水を飲んで吉と。
へえ、あ、それもあの占いで出るんですね。
出るようでございますよ。
面白いですね、
はい、うん、ね、なんかいいですね。だからこう愚痴を言うぐらいだったらこういう風になってほしいなと思って綺麗なお水を飲んでくださいねと、
うんうん、
なるほど。6月生まれのあなた、私ですね、
はい
はい、安全運勢が第一、何事もバランスとブレーキが大切と。
まさに。
やべえ、言われてる。
まさに、ちょっと今突っ走ろうとしてる。
やばいね、これ。
ところを。
そうですね、これね。
見てますね。
見てますね。
見えてますね。
これ、あの、実は競技のこともちょっと占ってもらって、別で占ってもらったんだけど、はい、あの、グループで、うん、あの、競技に打ち込んだり、そういうことはすごく吉ですと、うん。で、今回5人で参加するので、うん、こういうのがいいんだなと。
そうですね、
一人でがこう黙々と頑張るよりはいろんな人とやるっていうのがいいってことなんで、うんうん、まあ、そういう人たちがバランスとかブレーキを保ってくれるのかな。
一人だったら絶対突っ走って
ちゃうよね。
そうそうそう
そうそうそう、まあ、僕に、
そういうのかもしれないです。
違いますよ、これ僕のことじゃないですよ。6月生まれの方全員ですからね。
一言じゃないですね。6月
だからね、はい、まあ、そういう感じかなと、はい。うん、7月生まれのあなた、自己満足と言われても上手にストレス解消して吉と。なるほど。なんか、まあ、こんなこと言われてもちゃんと綺麗にストレス解消しましょうと。だからね、はい、飲み潰れたりとかじゃないのがいいのかな。
そうですね、
ね、そんなのがいいのかもしれませんね、はい。8月生まれのあなた、新規プランは自信がついてからにしてきちと。乾燥に注意。あ、これものすごく具体的に出てきたね。乾燥に注意。
乾燥、ドライですよね。
ドライ、ドライ、エアコンじゃない。
あ、そうかも、
ね、8月生まれ、ね、ちょ
っと潤いを、そうそう、水分とか取って、
ね、お肌にも潤いが大事なんでしょ、
は
い、女子。
あ、そう、めっちゃ大事ですよ、
ね、
はい。
で、新規プランが立ったからといって突っ走らないで、うん、ちゃんと練って練って自信がついてからにしなさいと、
うんうん、
なるほど、
なるほど、
はい。9月生まれのあなた、何かを終わりにしたいとき悩みは女性に相談して OK。何かを終わりにしたいとき怖
怖い。
9月生まれの皆さん、何かを終わりにしたいときは長さんのとこに行ってください。女性ですから。
そうですね、
ね、
怖いな。
怖いよ、怖いね、ちょっと、ね、
まあ、女性の意見を聞いてみてください、そういうときは。
そうです ね、はい、うん。10月生まれのあなた、コロコロ方針を変えるのは避けて初心を貫いてきちと。いろんな人の意見に左右されることなく、
うんうん、
自分でこう決めたらまずやってみよう、うん、ってことですね。
そうですね、人の意見よりも
コロコロ方針を変えるのは避けてて、もうちょっと人としてどうかっていう言ったこと変えるんじゃないみたいね、なりますからね。
はい、
はい、まあ自分を信じてください、最初のインスピレーションってことでしょうね。
はい、
はい、11月生まれなので、必要なものは与えられた暗示、失敗の可能性も低そう。
あ、なんか、なんかいいです
ね。あ、いいな、
結構いい感じの
こと言われてますね。そう、必要なものを与えられた暗示。あ、なるほどね、いいね。で、失敗しなさそうって、結構いいんじゃないですか、
うん、
ね。はい、12月生まれのあなた、人徳で人間関係吉、コンプライアンス精神が大吉。出た、コンプライアンス、最近流行ってるね。
流行ってますね。
コンプライアンスがよく分かんないんだよ、横文字ばっかで。うん、
ちょっとよく分かる、ぼやっとしてますね、まだちょっと、ね、まあ、いろいろあるから。
でも大吉ですから、
うんうん、
守ることは大吉なんでしょうね。ということで、超アイスさんの後半期の占いの結果ということですけれど、
当たりますからね。
当たりますよ、
当たりますからね。
あんまり言い過ぎて怒られたりしないでですね、これリスナーの皆さんにお知らせなんですけれども、毎週、うちが毎月末に、
うん、
来月の運勢を長さんから占っていただけるということで、番組に占いのプレゼントをいただけることになってますので、
はい、
もうこれ女子にはたまらんよね。
女子好きですもんね、占い。
だから最終週は、うん、私来月どうしたらいいのかしらと、うん、ね、思ったり、これ多分11月末とかね、クリスマスあったりとか、
あ、
で、あ、聞いとかなきゃとかあるでしょ、恋とか愛とか。
そうですね、
ね、なんかそういうのもね、
うん、
ちょっと毎月お知らせできることになりましたので、
いいですね。しかもなんか結構助言的だから、
そうそうそうそう、
なんか参考にできますよね。 それを絶対守らないといけないわけじゃなく、まあ、なんかちょっと頭に入れて
やってみたら、うん、こういう風にしたらいいのよみたいな。
そうそうそう、
やっぱ愛がある超愛さんですからね。
そうです ね、
やっぱいいかな。この番組の育成も占ってもらうのは怖いからやめとくけどねまあでも そういうことでですね、
はい、
今月のマンスリートーク上半期一番嬉しかったことということでしたけれども、うん、締めくくりは、下半期こうやったらもっと嬉しいことが増えるかもよ、うん、ということでございました。
はい、はい、参考にされてください、はい、
ということで、ちなみに来月のマンスリートークのテーマですけれども、
うん、
8月ですから皆さんお盆で帰省したりします、あるいはその夏休みとかでいろんなところに行ったり来たりしますね、
うんうん、
ということで、福岡の人が福岡の人におすすめしたいお土産、ね、
福岡お土産ですよね。
福岡土産、あるいは他県の人にも持って行って喜んでもらったお土産と、
福岡土産、
はい、
はいはい、
そういうものをですね、皆さんからどしどしお寄せいただければと思いますけれども、
うん、
でちなみにあの放送前前室でちょっと食べたりして、あ、これ美味しいねみたいなのをやってからちょっとやりたい。
あ、いいですね、ちょっとおすすめを持ち寄りたいですね。
そうですね、なんかそういうこともありますので、うん、Facebook の、トップアスリート長野県のリオで会いましょうのページに書き込むか、
はい、
あ、まあ私のページでもいいですんで、うん、書いて、これうまいよという
風に、ね、いや聞きたいな、みんなのおすすめ。
ちょろちょろっとこの間書き込んだら、
うん、結構反応良かったですよね。
反応良かったんですよ、うん、それでね、今のところの1位、ね、
え、何ですか、
お知らせしておきますよ。マンハッタン、
え、1位が
1位マンハッタン。
お土産じゃないですよね。
でもね、マンハッタンってね、今ねプレミアムとかあんだよ。
プレミアムマンハッタン、
そう、
食べました、食べました。
銀色の、
銀色？
銀色とか、
あ、なんか緑とか、
ピンクとか、そうそう、あるよ、ね。
全部食べた、全部食べた。
食べたの？マンハッタン好きやん。
いや、大好きなんですけど、てかそう、日常のものなんですよ。あ、
日常のもの。
日常の。
何？プンちゃんもマンハッタンでできている。
いや、もう朝食に食べたりするような感じだから、はい、なんかお土産っていう感じがしなかったんですね。
なるほど。でもいいんだね、いいっていうか、うん、意外に人気なんだね。
1位私通りもんだと思ってました。
あ、通りもん、ね、
絶対美味しいじゃないですか。
いや絶対美味しいよ、うん、でもなんかプンちゃん前言ってたじゃん、凍らして食べるんでしょ。
誰をじゃない
誰をおいおいいや通りもんの、はい、通りもんだって、通りもんを、
通りもんもマンハッタンも結構私凍らせます。何でも水羊羹とかも凍らせて、
もう水羊羹じゃねえじゃん。
シャンデレザン、あの バターサンドみたいな、な
んか、あ、分かる分かる分かる、
中に
レーズンとクリームが入ってる、
あれ凍らせたらめっちゃ美味しいんですよ。
もういやだそんなこと考えて彼らは作ってない。
あ、でもそうですよね、私も油が分離するからやめた方がいいって言われました。
あ、本当、
うん、いやでもまあ楽しいですよ、美味しいし、
二度美味しいよね。
そうそうそうそう、
そういうことね。他何があるんだろうね。ちょっとこう博多駅とか、
うん、
そうだ、空港とか、
うんうん、
ここだけでしか売ってないとかあるんじゃない。
そうですね、限定のものが、
そういうのとかもいいかなとか思ったりしますんで、
はい、
ちょっとぜひぜひ喜んでもらったものとかね、いいよね、うん、これからの参考になるってい
う、ね、そうです ね、
そういうのがいいの。福岡にしかないとかね、
うん、
意外に麺米が嬉しいっていう人もいるしね。
ああ、美味しいですね。あれも結構いろいろ種類ありますもんね、
麺米とか。
あ、そうですそうです、よくご存知で、
ね、
そうそう、
あるよね。
より辛い麺米とかもあります。辛麺米みたいな、
あの辛さ競っちゃう感じ。
そうそうそう、
あ、そう、
あります。
ブラパイっていうのもあります。博多ブラブラの
あ
パイ、
食べたことないです、食べたことない。 CM だけ見たことあります、あれ。
博多ブラブラなんか何年も前からやってるもんね、僕は子供の時からやってるもん、
う
ん、
そうそうそうそう、
ぶら下げてだからまあまあ、ね、まあ、皆さんのお気に入りのお土産をですね、はい、ぜひぜひ紹介していただければなと思います、うん、というところで時間になりました。ということでまた来週、バイバーイ。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。